田ヶ谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、藤崎あかねです。新緑が眩しい季節となりました。皆さんいかがお過ごしですか？さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、自然の力で再生させる轟渓谷公園の明日というテーマでお送りします。なお、この放送は4月22日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。保坂信人区長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は利用を再開しました轟渓谷公園の保全と再生についてお送りしていきます。ゲストは株式会社高田造園設計事務所代表取締役の高田博臣さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ではまず区長高田さんのプロフィールご紹介お願いします。
そうですね、高田さんは造園家として、全国でお仕事されてるんですが、お話が非常に根源的というか、例えばその人工のコンクリートの擁壁とか土木技術をもう一回原点に帰って考えてみようという時に、轟渓谷でも倒木があってね、
はい、
これを伐採をして整えるっていう課題が私たち行政に出てきたわけですが、ただ伐採して終わりではないですよと、むしろその私たちは目に見える木、これを見てるわけですけれども、しかし木の全体はむしろ根っこ、土、土壌の環境、これがとっても重要なんだと。でこの土が生きてどんどんどんどん豊かな環境になっていけば、その木もちゃんとその栄養を吸い上げて元気になる。でもいくらその上の方を手入れしてもですね、やっぱりその土中の環境が悪ければ、やっぱり伐採ではまた倒れてしまうという悪循環になってしまうんじゃないかということをおっしゃっていて、前からそういったことをお話を聞いたりしていたので、この轟渓谷という非常にもうね、愛着とか、早く通りたい、行ってみたいという方の声も大きかったんで、その高田さんの技術を使って有機土木とおっしゃってるんですが、有機農業の有機です。新しい、また昔のその江戸時代、あるいはもっと前から培われてきたいわゆる日本の技術の知恵みたいなことにも学びながら大変実践をされているという方です。
はいはい、
NPO 法人地球森を作られて代表理事をされています。
はい、なるほど。今区長のお話にもありましたように、令和5年の7月に轟渓谷で倒木ということがありました。もう区民の皆さんご存知だと思いますが、そしてこの3月に利用を再開ということになりまして、本当に素敵な場所なんですけれども、その倒木から再生に取り組まれましたけれども、その経緯、今の話にもありましたが、ちょっとその経緯についてもう少し詳しく教えていただいていいですか。どんなふうにしていこうという
、轟渓谷はやはり V の字で急傾斜のところに木があります。ですから倒木を木にチェックをしたら、やはりこれは危ないなという木が他にも出てきた。
はい、
でそれ切るのはね、普通機械を入れて切るんですが、その機械とか重機とか入れないわけですね。
はい、
でそのロープでよじ登って切るというような特殊なというか、熟練の職人さんたちがやってくれた。その後で高田さんが指揮する全体のその土壌環境も含めて 改善しようというプロジェクトが始まって、はい、この3月で4割くらいできたんですかね、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、今までもねきっとおそらくいろんなところでそういった倒木とかっていうのあったと思うんですが、どういう点が違うんですか？
倒木があるとすぐにまず今は危険木の診断が行われて、
はい、
でまた倒木する可能性のある木が切られますね、うん、でそれで対処が終わりになるってことがほとんどなわけです、うん、ただ問題はですね、森の木々が健康に育たず倒木しやすくなる環境がこそが問題であって、
はい、
でそこを改善することを考えていかなければ、うん、結局問題の解決にはならない、危険の除去にはならないという、うん、そういう考えのもとでですね、まず森が健康に育つ環境を取り戻す、そういうことを主眼にして今回提案させていただいております、うん、例えばそういうことがあってまた危険木を切ることでそれで終わりになればいいんですけど、その周りの木まで切ることで環境変わりますから、森のそれによって光が当たり、はい、風が当たり健康だった木まで不健全になる可能性もよくあるんですね、
うん、
でそうなるとまた危険木をまたその連鎖が始まってしまう、
はい、
また伐採する、でそうなるとですねやっぱり管理者である行政としてはもう絶対に事故を起こせないという中で木々を保てないっていう、
うん、
どんどん伐採されてそれを悲しむ人たちも出てきますね、
はい、もうその悪いところを取り払うだけではなく、うん、根本に変えなくちゃいけないという、うん、そういう考え方というふうに理解すればいいでしょうか。
高田さんのお話の中で気づきがあるのは、
はい
はい、我々の木は一本一つってこうどうしても見てしまうんですね、
ええ、
だけど、まあ、木々が渓谷にあるいは公園にはある、有山にはある、はい、でその木全体が生命体だという考え方だと思うんですよね、
はい、
だからそのうちの何本かを伐採した結果その全体のユニットというか、
うん、
いうものがちょっと崩れる部分っていうのをちゃんと考えて成功していかなければいけないっていう考え方だと思います、
は
い、
先ほどのその土中環境っていうの、はい、本もね、出版されていらっしゃいますけれども、高田さん、まあ、土の中の環境ということだと思うんですけれども、はい、もうちょっとなかなか私たち聞きなれない言葉なんですけれども、はい、ちょっと詳しく教えていただいていいですか、
はい、土中環境という言葉自体はですね、今から8年ぐらい前に、
はい、
庭の専門誌でこの特集で出したのがまあ初めてになります、
うん、
で土中環境というと一般の人はまず土壌の問題、土壌のことってイメージになりますね、
はい、そうですね、
はい、で畑の土壌でいい土か悪い土かとか、うん、それ視点が当たり前、通常の視点だと思いますけど、土中環境っていうのは土の中の底の土だけではなくて土の中でこういろいろ木々やそこの環境の底だけではなくて周りとつながってどうつながってくるか、
うん、
それが健康なつながりであるのか、あるいは滞って循環、要するに命というのはやっぱり循環しなければいけない、この循環が途絶えているのか、これを見るのが土中環境の視点と考えています。ではじゃあ木々同士をつなぐものは何かと言いますと、この水と空気の流れ、それが健康に流れていれば微生物も健康にそこに生育することができる、で木々の根っこも健康に入って微生物と共存しながらお互いの栄養のやり取りや命のやり取り、要するに生死、死んだものはそのまままた健全に分解されてまた新たな木々の栄養となるという、これの循環が途絶えることが問題であって、何が途絶えさせるかというと、例えば我々が不用意に作ってしまう、道を通したとか、そしたら斜面が崩れそうになるから、じゃあそれをコンクリートで補強しようとか、そうした中にこの水と空気の視点がしっかり入ってればですね、それによって傷むことは防げると思うんですけど、ただ今残念ながら何か構造物を作るたびに土中環境のつながりを遮断してしまう、それが結果として木々が傷んでくるとか、等々力渓谷においてもやっぱり今までたくさんのさまざまな河川管理の目的に応じた整備の仕方とか、その中でやっぱり土中環境を分断する要素があったっていうのが今回、そこが気づけばですね改善できるわけです、
はい、
で改善してまた木々を健康にすることができる、これが根本的な対処であって、
は
い、土中環境のこの視点から見ていかないと、この要するにそこだけの問題ではなく全体のつながりという視点では解決策は提示できないと、 考えております。まずこの視点をちゃんとみんなと共有してですね、
はい、
ここからちゃんと実証して企業現行になる姿、それから問題が収まっていくことを、これをまず実感していただくってところから視点っていうのにまず気づいて、で他の行政でもまたこうしたことを同じような問題抱えているところたくさんありますから、
はい、
でまあその一つここで気づいて知っていただく場になればと思ってます
。はい、等々力渓谷の、まあ、高田さんたちの作業が、一応4割、第1期ですね、終わってから歩いてみると匂いが変わったっていうんですね、はい、
うん
うん、やはりちょっと臭い、うん、まあ、腐敗した匂いというか、これ メタンとか ね、そうですね、そういうものが、
う
ん、要するに擁壁とかで、うん、斜面からこう渓谷に流れていこうとする水がせき止められて、うん、溜まってしまうと、うん、そこが、まあ、腐敗してしまう、
はい、
でそういうそのメタンガスとかが地中の中の生物を殺してしまう、
うん、
でそれによってその土がボロボロになったり、うんうん、土砂災害とかも起きやすくなるって
ことですね。そうですね、それもつながっていることなんですね、うん、斜面が崩れていく、これも等々力渓谷内でも何か所も今どんどん土が流れてるところありますけど、うん、
はい、
これも全部同じ問題で起こっていることだ。
渓谷を歩いてみるとね、歩かれて分かったかもしれないですが、
はいはい、
ところどころに石が積んであって、
あ、そうですね、
うん、はい、あの昔風の石垣だなと思ってた方も多いと思います。
どうやったんだろうと思いましたね。
斜面にその丸太がね、はい、横になって置いてあるんですね、
ベンチにみたいにして座ってましたね、
うん、これは一体何だろうなんてね、はい、思うんです、うん、そのあたりはどういう仕組みでしょう、う
ん、は
い、
これはですね、昔から地滑り地帯で行われている対策なんですよ、うん、でそれで斜面に沿って丸太を横に置いてですね、うん、
はい、
でそこに杭でそれを固定する、でその後その上と下に石を積んでいくっていうやり方 でこんなんで大丈夫なんて普通思うと思うんですね。ただその後15年後10年後どうなるかっていうと、丸太朽ちます。朽ちることが大事だって。朽ちた後どうなるかというと、そこに生きてる木の根っこが入って、でまた石積みの中にも根っこが絡んで安定して地滑りも収まると、同時に表土が流れなくなると、今度はどんぐりとかこう未生が発芽しやすくなるんですね。でそうやって森がまた新たな芽吹きが出て、今ある木がたとえ寿命を迎えようが、その後またすぐに倒れた後新たな森が再生する、こういうつながっていく環境を作っていくための手助けを、まあ、人間がかつてやってきたものであって、でこれがなかなか今忘れられちゃってるわけなんです。こんなに誰でもできる簡単なこと、その辺の材料でできる技術があったのに、やはり今なかなかこういう民間の中の知恵っていうのがですね、失われて、結果としてこういう時に対処の仕方がない、例えばこの虫が原因だ、虫を殺せばいいとか、こういう対処の仕方になってしまうわけですね、
はい、
だからやっぱりそれでは根本的に自然環境は豊かにはならないという、はい、はい、でそういう視点で、
丸太をね、うん、横にこう斜面にいくつもいくつもこう、うん、これを皆さん人力で、
はい、
置かれてですね、うん、でも長い時間かけて土になっていく木が、はい、それは大事なんだと。だから防腐剤とか全然塗ってないで、うん、むしろ腐ることを前提に、うん、分解することを前提に、
はい、
でこれってすぐ効果は出ないんですか、うん、10年ぐらい経たないとこう変わらないとか、そういうことはないんですか。
いや、もうすでに呼吸し始めて、呼吸するっていう言い方はですね、
高田さんたちの工事
によって、その生体石もですね、
うん、
最初はこう乾いた白い石だったんですけど、うんうん、それが今色が変わってきてですね、
う
ん、もうちゃんと通気を始めるんですよ。そうするとですね、石が通気すると、今度空気中の水分もこの湿気も石の間に細かい苔が乗るんですけど、それが吸うわけなんですね。でそれがまた土に水分を供給して、根っこが石の裏に張り付いてくる。でこれはですね、2ヶ月後にもうすでに、あ、もうこれ大丈夫だって、
根っこがこう、はい、うん、まあ、誘導されてくるというか、
そうですね、はい、
根っこがそういう場所を探して、
うん、そうですね、
こう絡みついてくるっていうことなんですか。絡みついて、
はい、そうです。だからただ置いただけのような石なんですけど、はい、これがもうこの根っこと、それから根っこが入ると周りの土も良くなってきますので、うん、よく水を吸うようになる。そうなるとこうもう安定して流れなくなります。で、うん、 今まではですね、工事やる前はもう雨のために歩道に土が流れ込んでたんですね、
う
ん、
そうでしたね、
はい、今ほとんどもそういうの、この間大雨の後見に行きましたけど、そういうの全くなくて、ちゃんと水が浸透して水だけが川に湧き出して、
昔の人はよく考えて、はい、分かってますよね、やってたんですね、
そうですね、はい、だから
経験、いつの間にかこう文明の利器がたくさん出てきて、はい、忘れられていったってことですね、
そうですね、はい、やっぱりこの自然界がこう人間がやったことに対してその反応っていうのは必ずあるわけです、はい、僕らが有機土木って言ってるのもですね、はい、この有機的なつながりであって、何も有機物を使うから有機土木ではなくて、
はい、
有機的っていうのはいろいろなもの、無機物、有機物、それから人間、あらゆる生物がお互い関連し合いながらお互い変化して調和をとって、うん、これが有機的な関係っていうものであって、うん、でそれがやっぱりこう石を据える人間がやったことが、またこれが自然界がそれに対して反応して安定した状態を作っていくっていうのを、これをやっぱりなかなか遠回りのようで、実はこれが一番近道だと思いますし、こうした視点がなければなかなかその場限りの対処で、必ずそういうその場限りの解消は別の目的からすると副作用的な問題が生じてしまう、この連鎖からなかなか逃れない、
ね、これね、本当子どもたちにもね、とどろき渓谷の研究をです ね、
そうですね、
今年の夏休みの宿題かなんかでやってほしいなと思うんですが、はい、うん、藤田さん、金婚菌って聞いたことあります？
金婚菌ですか、
うん、
知らないです。
それはちょっと、はい、私も非常に感動したんで、はい、教えてください、
そうですね、金婚菌っていうのはですね、はい、木の根っこの先端に根っこと共生している菌がついてるんですね、はい、でそれが菌根菌がついて初めて植物は土の中の栄養分を吸収することができるんですよ、菌根菌が水にこう例えば鉄分とか、あと栄養分も水に溶かして根っこが吸い上げられる状態を作るんですけど、じゃあ一方的に木は菌根菌からもらってるかっていうとそうではなくてですね、光合成をした中で余ったものがあるんです。例えばアミノ酸とか糖分とかで、それをですね根っこから放出してるんですよ、でそれを菌がまた受け取って、それでその菌根菌からさらに菌同士がつながってですね、連鎖するようにつながって、それで必要なところと余分のやり取りをしているのが、まあ、そのやり取りを担っている架け橋が菌根菌なんですね。
なんかね、木と木が対話するだって研究があって、それは神経網が ね、この菌根菌だったっていう、
はい、この
名前ですね、
菌根菌が栄養効果を担うっていうことはもう、はい、これはもうよく言われることで立証されていることなんですけど、ただ情報交換も担ってる、要するに環境状態に応じて菌が変化していく、その情報をもこの菌がですね、ここにおいしいものがあるよとかですね、はい、あとここに弱った木があるよ、大地に帰りたがってる木があるよとか、こういったことをつないでるっていうことが、海外で、まあ、ブリティッシュコロンビア大学のスザンヌ・シマードさんっていう研究者がですね、はい、フィールドの実験でこの提唱してるんですけど、まあ、実際栄養交換と同時に、まあ、そういうことも情報もやり取りしながらとなると、本当に森一つを生命体として考えないと、やっぱり本当の再生にはつながらないのかなっていうふうに、
まあ、結構奥が深いんですね、この話には、はい、で轟渓谷の工事だけではなくて、その土中環境のことから菌根菌のことから全てを非常に美しい写真とともに分かりやすく一冊本にされています、はい、未来が変わる土中環境と有機土木、高田博臣さん、はい、これ春に出たばかり、パルコ出版です ね、
はい、
これ一冊、はい、興味深い方見ていただくと、
はい、いただきたいと思います、
はい、この中で事例で轟渓谷の事例も紹介してますので、よろしかったらぜひ、
はい、では、この後また後半もお話伺っていきます、はい、
thank you.
今日は等々力渓谷公園の保全と再生についてお送りしています。ゲストには株式会社高田造園設計事務所代表取締役の高田博臣さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
区長、先日、はい、早速等々力渓谷新しくなって、ね、行けるようになったということで、うん、行ってきたんですけれども、
どうでした？
いや、もう週末だったのもあると思うんですが、うん、ものすごくたくさん人がいらしていて、うん、デートコースみたいになっていて、もちろんご家族連れの方とか、ね、高齢の方とかたくさんの方がいらっしゃっていて、本当に素敵な場所だなと改めて思ったんですが、まあ、それの一端を担って作っていただいたのが高田さんということだと思うんですが、今途中だと思うんですけれども、うん、はい、ここまででどういった反響がおありですか？
まあ、本当に多くの方興味持っていただいて、うん、で地域の行政の方や、あとやっぱり保全団体の方からの問い合わせをかなり受けてるんですけど、うん、やはりこうした同じ問題を抱えているところがたくさんありますので、まあ、そうした方々が今まで根本的な解決策がなかった中で何か感じていただいているのかなと思います。はい、
区長、でも本当にとてもとても聞けば聞くほど奥が深いお話ですよね。
まあ高田さんのような本当に昔から伝統的にね培われてきた、よく考えてみればすごく合理的な技術をもう一度見出して、なんか外科的に切り取って力で抑えるような工事ではなくて、自然の回復力というか、レジリエンスというか、いうものを引き出していくような、とてもエコロジカルな手法で、しかも多くの人にいい環境をね。そこでちょっと一つ、これに関連してシンポジウムが開かれるので、
はい、
これ世田谷ポートランド都市文化交流協会、和久井志郎さん、和久井さんも造園家なんですけれども、が提唱して作られた会で、実は5月22日に等々力のせせらぎホールで、
はい、
これ夜6時半からですけれども、等々力渓谷の再生と世界のグリーンインフラというタイトルのシンポジウムが行われます。で、高田さんに、まあ、今日はラジオですから、はい、いろんな写真とか、ビジュアルなものを見せられないんですけれども、そういったものをちゃんと見せながら、どうしてこういう工事、また、考え方に至ったのか、そしてこれから何が必要なのかということを報告していただく。もう一人、平賀達也さん、梅トピアを設計された方で、世界のグリーンインフラといって、この二子玉川で、実は2年前にですね、国際ランドスケープアーキテクト連盟がアジア地域大会というのを開いているんですね。で、実はその大量のその雨、その水をどうやって洪水被害から人々を守るかということは、アジア各国のすごく大きな関心事になっていて、第一線のですね、女性のランドスケープの専門家などがどんどん登壇して、話をしてくれました。すごく規模が大きいです。で、その様子をですね、世界のグリーンインフラはどうなって、まあ、坂田さんのこのやり方もグリーンインフラの一つというふうに呼べると思うんですが、玉川地域の区民は無料で、
はい、
このせせらぎホールでぜひこの緑の話を聞いていただけないかなと思います。
そうですね、
思います。世田谷区は講演しております。
はいはい、玉川地域の方は無料で、その他の方は参加費1000円で参加していただくことができますので、はい、詳しくは世田谷ポートランド都市文化交流協会、こちらのホームページご覧になっていただければと思います。で、このシンポジウムの前にも世田谷区主催で見に行けるというところ
があるんです。そうですね、高田さんが、はい、実際にガイドになっていただいて、希望される方に、ちょっと参加人数がちょっと限定はされますね、はい、20人ぐらいということですけれども、当日ツアーですね、こんな形で作りましたよということを、その歩きながら説明いただく、
はい、
またもう一つの企画は、その要所要所に区の職員がいてですね、そこのここはこういうポイントなんですってことを説明する企画などもしています。
はい、
はい、これもホームページで詳細を、
そうですね、そちらの見学会などの、詳細は世田谷区のホームページご覧になっていただければと思います。はい、ということで、 本当にお時間が足りなくてもっともっとお聞きしたかったんですけど、なんか改めて自然っていうのが生きていてすごく繊細だっていうことをなんか忘れていたなっていうことを思いました。本当に、はい、自然を見るときにそういった視点で私たちも見ていかなくちゃいけないなというふうに改めて思いました。最後に高田さん、リスナーの皆さんにお願いできますか。
はい、はい、今日はありがとうございました。各地域で今倒木の報告っていうのは、まあ、今年もですね、世田谷区でもこの砧公園で倒木があった、こうしたことが報道されております。その都度、まあ、各地域の自治体の方々、安全確保を担っている方々は対応されておりますけど、まあ、その時にやっぱりこの視点っていうのがあれば、森を守りながら、より育てながら、いい森にして、それが住民にとっても本当に大切なものであって、それが育ちながらこう改善していく方法がちゃんとあって、それがこう今ある公園や、それから緑、大切なその地域の緑も持ってきた、世代を超えて守ってきたものであると思っております。で、こうしたことを思い出すことで、またこれからのですね、例えば倒木があった、それだけの問題ではなくて、環境に目を向けて、その地域の環境をより良くしていくことにですね、住民も行政もみんなで協力して一体にして未来を作っていく、より良い地域を作っていくっていうことをつながる、それが大事なことだと思うんですね。ただ単に都道府県国を良くするためだけではなくて、区長もですね、私たちもやはりこうしたことが各地域、日本を美しくすることにもつながると思っております。ぜひ皆さんもちょっとそうした目で自然環境を見ていただけたら嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。では最後に区長お願いします。
はい、ぜひですね、こういう轟渓谷という世田谷区に残されたですね、太古からの自然の恵みがですね、さらに永続できるようにお力いただいたと思ってますし、ぜひお聞きいただいた皆さんのね、ちょっと感想なども寄せていただけたら幸いです。またそういった緑をさらに良いものにするための政策、一緒に考えていきたいと思います。
はい、わかりました。今日は轟渓谷公園の保全と再生についてお送りしました。高田さん、そして保坂区長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は自然の力で再生させる轟渓谷公園の明日というテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。